の司教たちが集まって、後にニケア公会議と呼ばれる会議が開かれました。
This was in AD
325. これ西暦325年のことです。
After much discussion, they wrote the Nicene Creed as an official statement of beliefs.
長い議論の末に彼らは公式の信仰の告白としてニケア信条を書き上げました。
Using clear and careful words, they wanted to make sure all Christians understood that Jesus is fully and eternally God, not created, not lesser.
明確で慎重な言葉を用いて、イエスが完全に、そして永遠に神であること、作られた存在ではなくて、劣った存在でもないことを、すべてのクリスチャンが正しく理解できるようにしたんです。
Let's go back to the slide number two of the PowerPoint.
PowerPoint のスライド2、お願いします。2ですね。スライド2です。
そうな。Okay, he will get it out. Sooner or later.
そうですね。Yeah. ちょっと今パワーポイントに用意してますけれども。
Yeah. So the Nicene Creed introduces Jesus by saying, "We believe in one Lord, Jesus Christ."
ニケア信条は私たち、ニケア信条は私たちは唯一の主、イエス・キリストを信じますという言葉でイエスを表しています。
Christians have been calling Jesus Lord and God from the time of the earliest disciples.
クリスチャンは最初の弟子たちの時代からイエスを主、また神と呼んできました。
Now just to give three examples.
三つの例を挙げてみましょう。
Before Jesus' death, Peter, leader of the disciples, he said, "You are the Christ, the Son of the living God," a title Jesus accepted in Matthew 16:16.
イエスが十字架にかかる前、弟子たちのリーダーであったペテロは、あなたは生ける神の御子キリストですと告白しました。これはマタイの16章16節に記されていて、イエスはこの生ける神の御子キリストという、ね、呼び方を受け入れておられます。
After Jesus' resurrection, the disciple Thomas, he calls Jesus my Lord and my God in John chapter 20 verse 28.
復活後のイエスに出会った弟子トマスは、ヨハネの20章28節で、私の主、私の神とイエスを呼びました。
And the Apostle Paul, he later wrote in 1 Corinthians 8, verse 6.
さらに、使徒パウロは第一コリント8章6節で、
There is but one Lord Jesus Christ, through whom all things came and through whom we live.
私たちには父なる唯一の神がおられるだけです。すべてのものはこの神から出ており、私たちもこの神のために存在しているのです。と書いています。
By the way, if you would like to check the verses I mentioned, a copy of this sermon is found on the IBF homepage, in both English and Japanese. You can check the Bible references there.
なお私が引用した聖書箇所を実際に確認したい方のためにこの説教の原稿は英語版、日本語版ともに IBF のホームページに掲載しています。そこに聖書箇所も記されています。
Next, the Creed says that Jesus is the only Son of God, eternally begotten of the Father, and further down it also says, begotten, not made.
次に信条には、イエスについて神の一人子、父より永遠に生まれた方と書かれていて、さらにその後の方の箇所では作られたのではなく生まれた方と記されています。
So this is the season of Christmas. I don't know if you know this song.
クリスマスのシーズンですけれども、この歌を知ってるかどうかわからない、皆さん知ってるでしょうか。
O come all ye faithful.
神の御子は、神の御子は今宵しもですね。Yeah. これですね。
Oh, come, all ye faithful. Yeah, you know this song, right? So, joyful and triumphant, right? This song. Yeah, so, do you know that one of the lines actually echo the lines of the Nicene Creed?
あ、この中の歌詞の中でそのニケア信条をこう引用しているようなところがあるんです。
Yeah, so it says, yeah, God of God, Light of Light.
あ、王の中の王、光の中の光。
Yeah, very God, begotten, not created.
あ、誠の神、授かりし一人子。
Yeah, begotten, not made. It's exactly from the Nicene Creed.
このね、あの今のクリスマスキャロルの中の歌詞はこのニケア信条から来てるんです。
Yeah, it would have been yeah nice if we could have sung it this morning, but yes, but
it's 今日歌えたらよかったですけどね。
Yeah, yeah, but it's okay, it's okay.
大丈夫です。
Yeah, so, but yeah, this this phrase, right?Only Son of God comes from the Gospel of John.
神の一人子という表現はヨハネの一章十四節。
Yeah, Gospel of John, from chapter 1 verse 14 and chapter 3 verse 16.
はい、ヨハネのその一章十四節、また三章十六節に由来しています。
Yeah. So this is not. This is a phrase from the Gospel of John.
はい、ヨハネのからの引用ですね。
So we all agree that yes, we are all sons and daughters of God, but Jesus is uniquely God's son in a way that no one else is.
確かに私たちは皆神の子供、息子や娘と呼ばれています。が、あのイエスは他の誰とも異なる仕方で唯一無二の神の子です。
Unlike Jesus, we were created and adopted as the Father's children.
私たちは被造物として作られて、父なる神の子として迎え入れられましたが、イエスはそうではありません。
Jesus, however, was not created or made.When the Creed says Jesus was begotten, it uses this Greek word called genao.
イエスは作られた存在ではありません。信条がイエスを生まれた方と表現するとき、ギリシャ語のギナオという言葉が使われています。
And this word's nuance is that Jesus and his father share the same nature.
この言葉には父と子が同じ本質を共有しているという意味合いがあります。
So, a father will beget a son who is like him.
父親は自分と同じ、性質を持つ子を産みますね、人間ですね。
A human father begets a human son.
人間の父は人間の子を産んで、
A cat father begets a cat son.
猫の父は猫の子を産みます。
Likewise, Jesus shares his father's divine nature, not the nature of a cat.
同じようにイエスは父なる神と同じ神の本質を共有しておられるのです。もちろん猫の本質ではなくて。
Further down, the Creed says Jesus is eternally begotten of his Father before all ages.
さらに信条はイエスがすべての時に先立って父より永遠に生まれた方であると語っています。
Yeah. Okay.This means two things. Firstly, Jesus existed before anything was created.
この表現には2つの意味があります。第一に、イエスはあらゆる被造物が作られる以前から存在していたということです。
For example, 2 Timothy 1 verse 9 says Jesus was before the beginning of time.
例えば第2テモテ1章9節では、イエスが時の始まる前からおられたことを示しています。
And John 1:1 says, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
また、ヨハネ一章一節では、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。とあります。
Secondly, Jesus came from the Father.
第二に、 イエスは父なる神から来られた方であるということです。
Here are example verses about Jesus coming from the Father.
以下はそのイエスが父から来られたことを示す聖書箇所です。
John 5, verse 26.
ヨハネ5章26節。
For as the Father has life in himself, so he has granted the Son also to have life in himself.
それは父がご自身のうちに命を持っておられるように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。
John chapter 1 verse 14. The Word became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth.
ヨハネ1章14節。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。それは父の身元から来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。
Galatians 4:4-6 God sent his son to redeem those under the law that we might receive adoption to sonship.Because you are his sons, God sent the Spirit of his Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father.
ガラテヤ4章4節から6節。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。これは律法の下にあるものをあがない出すためで、その結果私たちが、子としての身分を受けるようになるためです。そしてあなた方は子であるがゆえに、あるゆえに神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。
You may wonder, was the son born from the father?
ここで疑問に思われるかもしれません。御子は父から生まれたのでしょうか?
Did the father exist first?
父の方が先に存在していたんでしょうか?
Well, Jesus and his father are not exactly like a human father and a son.
実はイエスと父なる神の関係は人間の父と子の関係とは全く同じではありません。
Terms like begotten, father and son are only descriptions to give us an idea of what God is like with our human experience.
生まれた、父、子といった言葉はですね、限られた人間の経験を用いて神がどのようなお方かを示すための表現にすぎません。
Just as a human father and human son love each other, so there is love and relationship within the nature of God.
人間の父と子が互いに愛し合うように、神の本質の中にも愛とつながりがあります。
Also, there is a difference between father and son in hierarchy or roles.
同時に役割とか秩序の違いもあります。
It is the father who sends the son, but not the other way around.
御子を使わすのは父であって、その逆はありません。
Ultimately, God's nature is mysterious and we cannot fully understand it.
結局、神の本質というのは神秘であって、私たちが完全にそれを理解することはできません。
What we can be sure of from the Bible is that one, the Son is eternal. He has existed from the very beginning of time and creation.
でも聖書から確かに言えることは、まず1、御子は永遠の存在であり、時と世界の創造が始まる前からおられたこと。
2, he shares the Father's divine nature.
巫女は父と同じ神の本質を共有しておられること。
And three, he comes from the Father, which includes being sent to us in human form.
巫女は父から来られた方であり、人として私たちのもとに使わされたということです。
So moving on, Jesus is also described as God from God, light from light, true God from true God.
続いてイエスは神の神、光の光、誠の神の誠の神とも表現されています。
Again, this line expresses similar idea as before. The Son comes from the Father. They are different persons, but they share the same nature.
この一文もこれまで述べてきたことと同じ考えを表しています。すなわち御子は父から来られた方であり、父と子は別の異格でありながら同じ本質を共有しているということです。
About the Son as coming from the Father, some theologians have used the analogy of light.
御子が父から来られた方であるという点について、神学者たちの中には光の例えを用いて説明する人もいます。
The Son comes from the Father like light and heat comes from the Sun.
御子が父から来られるのは太陽から光とか熱が放たれるのに似ているというのです。
Of course, this is not a perfect analogy because Jesus isn't an impersonal force like light or heat.
もちろんこれは完全な例えではありません。なぜなら、イエスは光とか熱のような非人格的な力ではないからです。
But it's not wrong to use the image of light to describe God.
でも神を光になぞえて、なぞらえて表現すること自体は間違いではありません。
The Bible does use the metaphor of light. For example, if you go to Hebrews chapter 1 verse 3,
実際聖書は神を光として表現しています。例えばヘブル1章3節。
Okay, Hebrews chapter 1 verse 3, the Son is the radiance of God's glory and the representation of His being, sustaining all things by His powerful word.
ヘブル1章3節。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。
The Son is the radiance of God's glory. Yeah?
神は栄光、御子は神の栄光の輝き。
Okay, let's move on to the next slide. Yeah, this is good, actually. This is good. Yeah. Okay.Jesus is described as of one being with the Father.
イエスは父と同質である方とも表現されています。
This phrase comes from the Greek word homoousios, the same in being.
この表現はギリシャ語のホモウシオス、同一の本質を持つという言葉に由来しています。
The word homoousios is actually not in the Bible, and before the Council of Nicaea, this wordwas used in different, and sometimes confusing ways.
この同一の本質を持つというギリシャ語ですけれども、この言葉自体は聖書には出てきません。また、ニケア公会議以前にはこの言葉がさまざまな意味で使われて、時に混乱を招くこともありました。
Because of this, many of the bishops were unsure about using it.
ですから多くの司教たちはこの言葉を用いることに慎重だったんです。
So why did the Council of Nicaea include it in the Creed?
ではなぜニケア公会議はこの言葉を信条に含めたのでしょうか?
The main reason is because Arius would not accept the concept of homoousios, as it makes clear that the Son is not created.
主な理由はアリウスという異端を唱えたアリウスがですね、そのホモウシオスという概念を受け入れなかったからです。この言葉は巫女が作られたものではないことを明確に示すからです。
So, homoousios conveys that the Son is not merely like the Father or similar to the Father, but the same in nature as the Father.
Homoousios は、御子が父に似ている存在だとか、よく似た存在なのではなくて、父と同じ本質を持つ方である。ことを示しています。
This applies to the Holy Spirit as well.
このことは聖霊にも当てはまります。
So the Father, the Son, and the Spirit are three distinct persons, yet one in being and therefore one God.
父、子、聖霊は三つの異なる異格でありながら、一つの本質を持つゆえに唯一の神です。
The Son and the Spirit are worthy of the same worship as the Father.
ですから、御子と聖霊は父と同じ礼拝を受けるにふさわしい方なんです。
Again, we get these ideas from scripture.
これの考えはやはり聖書に基づいています。
About being fully God, Colossians chapter 2 verse 9 says,
キリストが完全に神であることについてコロサイ2章9節には、
For in Christ all the fullness of deity lives in bodily form.
キリストのうちにこそ神の満ち満ちたご性質が形をとって宿っています。
About being distinct persons yet one God, Hebrews chapter 1 verse 5 says,
また、異格として区別されつつも唯一の神であることについてヘブル一章では、
For to which of the angels did God ever say, You are my son, today I have become your father?
5節、神はかつてどの御使いに向かってこう言われたのでしょう。あなたは私の子、今日私があなたを産んだ。
Verse 6, he says, Let all God's angels worship him.
6節、さらに、長子をこの世界にお送りになるとき、こう言われました。神の御使いは皆、彼をあがめよ。
Verse 8, about the Son, he says, Your throne, O God, will last forever and ever.
8節、御子についてはこう言われます。神よ、あなたの御座は、よよ限りなく続く。
And finally, Revelation chapter 5 shows that the Son called the Lamb in Revelation, receiving worship together with the Father.
そして最後にヨハネの黙示録5章では、子羊と呼ばれる巫女が父と共に礼拝を受けている姿が描かれています。
So the last line we will look at today, is through him all things were made.
今日最後に見ていく信条の一文は、すべてのものはこの方によって作られましたという言葉です。
The New Testament repeats this idea many times.
新約聖書はこの考えを何度も繰り返し語っています。
John chapter 1 verse 3.
ヨハネ1章3節。
All things were made through him.
全てのものはこの方によって作られた。
Hebrews chapter 1 verse 2 says that God made the universe through the Son.
ヘブル1章2節。では、神が御子によって世界を作られた。
And Paul writes in Colossians 1 verse 16, All things were created through him and for him.
パウロはコロサイ1章16節で、万物は御子によって作られ、御子のために作られたのですと書いています。
This fits with the Old Testament where God creates by his word. God speaks and the world is created.
この理解は旧約聖書とも一致しています。創世記1章とか詩編 33編で神が言葉によって創造されたことが、語られています。
Jesus is that word through whom the world came into being.
そしてイエスこそが世界が存在するに至ったその言葉なのです。
To sum up, the Council of Nicaea intentionally chose all these words to state very clearly that JesusWas not created. Rather, he is the co-creator of the universe, fully and eternally God.
まとめると、ニケア公会議はこれらすべての言葉を意図的に選んで、イエスが作られたものではないこと、むしろ神と共同で世界をお作りになった方であり、完全かつ永遠の神であることをはっきりと宣言しています。
Okay, you can take a deep breath now because there's a lot of information. Yeah, there's a lot of information, so yeah. Yeah, so breathe deeply. Okay, so I want to end by explaining why these beliefs were so important to the Council of Nicaea and why it is important to us.As Christians.
最後になぜこれらの信仰告白がニケア公会にとってそれほど重要であったのか、そしてなぜ、今日のすべてのクリスチャンにとって重要なのかをお話しして締めくくりたいと思います。
If Jesus is not God, we would not have access to God and our salvation.
それはもしイエスが神でなければ、私たちは神に近づくことも救いを得ることもできないからです。
Firstly, because Jesus is truly God, we have full access to God.
第一に、イエスが誠に神であるからこそ、私たちは神に完全に近づくことができるのです。
Jesus is not just a messenger or representative of God.
イエスは単なる神の使者とか代理人ではありません。
If we had hoped to meet a famous person, but only met their assistant, we would feel terribly disappointed.
もし私たちがぜひ会いたい有名人に会えると期待していたのに、実際に会えたのは秘書とか助手だけだったとしたらがっかりするでしょう。
We might be happy to get the autograph from that famous person, but it's not the same feeling as meeting him in person.
サインをもらえたかもしれませんけれども、本人に会えるのとはね、全く違いますよね。
When the disciples met Jesus, they were meeting God himself.
弟子たちがイエスに出会ったとき、それは神ご自身に出会ったということです。
Jesus' words are God's words.
イエスの言葉は神の言葉でした。
His actions are God's actions.
イエスの行いは神の行いです。
As Jesus said in John chapter 14 verse 9, whoever has seen me has seen the Father.
イエスご自身がヨハネ14章9節でこう言われています。私を見た者は父を見たのです。
When we read Jesus' words today, we are listening to God himself.
今日私たちがイエスの言葉を読むとき、私たちは神ご自身の声を聞いているんです。
Through reading scripture, we are encountering God directly.
聖書を読むことによって私たちは神と直接出会っています。
Reading the Bible isn't the only way to meet God or to hear Him, but it's an essential way for us to know Him.
もちろん聖書を読むことだけが神と出会う唯一の方法ではないですけれども、神を知るために欠かすことのできない方法です。
Secondly, because Jesus is truly God, we can trust Him for our salvation.
第二に、イエスが誠の神であるからこそ私たちは救いのすべてをイエスに委ねることができるんです。
The forgiveness of sins, the power of the Spirit to change us, and the promise of eternal life.
罪の許し、私たちを変えてくださる聖霊の力、そして永遠の命の約束です。
If Jesus were just a human being, he could not atone for the sins of the world once and for all. He could not reconcile us to the Father or conquer death.
もしイエスが単なる人間であったなら、世の罪を一度限りで贖うことも、私たちを父なる神と和解させることも、死に打ち勝つこともできなかったでしょう。
The early church defended Christ's divinity because they knew that the Christian faith has no basis without it.
初代教会がキリストが神であることを守り抜いたのは、それなしにはキリスト教信仰そのものが成り立たないと知っていたからです。
And that's why they wrote the creed, which churches then recited and have continued to recite for 1,700 years.
そのために彼らは信条を書いて、教会はそれを唱え続けて、今日に至るまで1,700年間続けてきました。
Remember that Arius was a priest, a pastor of a church, yeah? And yet,In a desire to better understand God, he ended up teaching a major heresy.
アリスは司祭だった、その後の教会の牧師だったことを思い出してください。彼は神をより深く理解したいという思いから出発しながら、結果として重大な異端を教えることになってしまいました。
And there are still people today who see Jesus as special, but just a created being.
そして今日でもイエスを特別な存在とは認めながら作られた存在に過ぎないと考える人たちがいます。
For example, the Jehovah Witnesses who stand at train stations passing out tracts.
例えばですね、駅前で冊子を配っているエホバの証人の人たちですね。
Yeah, they have tracts that say, let's study the Bible together.
で、この、トラクトにはですね、共に聖書を学びましょうって書いてあるんですよ。
But what they believe is this. They believe that Jesus is just the archangel Michael in human form.
でもエホバの証人たちはイエスを人となった大天使ミカエルに過ぎないと考えているんです。
If you happen to converse with Jehovah Witnesses, how would you explain that Jesus is not just an angel but God himself?
もし彼らと話す機会があったなら、あなたはどのようにイエスが単なる天使ではなくて神ご自身であることを説明するでしょうか。
Do you really know the contents of your Bible?
本当にあの聖書の内容を知っているんですか。
Do you really know what the Bible is teaching
この彼らに、ね、
about Jesus?
そのエホバの証人の方とかに、この本当に聖書の内容を分かっているんですかというふうに言いたいですね。
So I hope that this sermon was helpful by showing or reminding you that our belief in the Trinity is essential and has strong basis in Scripture.
三位一体の信仰はキリスト教にとって本質的に不可欠な概念で、しかも聖書にしっかりと根拠を持っています。
Today we have looked at how Jesus is fully God.
今日の説教から皆さんがそれを学んで改めて認識するきっかけとなれば幸いです。今日はですね、イエスが完全に神であることを見てきました。
But as Christians, we don't only believe that Jesus is fully God. We also believe that Jesus is fully human as well.
次回の説教ではイエスが人であられることも探っていきますが、そのイエスは私たちを救うためにご自身がお作りになったものの中に入ってこられた神なのです。
So that will be the content of our next sermon. So let's pray.
次にね、説明したいと思います。ではお祈りしましょう。
Almighty God, you have given us your only begotten Son to take our nature upon him and to be born of a pure virgin.
天皇の神よ、あなたは一人子をお与えになり、清き乙女より私たちと同じ人の性質を取らせ、生まれさせました。
Grant that we who have been born again and made your children by adoption and grace may daily be renewed by your Holy Spirit.
どうか恵みにより新しい命が与えられ、あなたのことされた私たちが日ごとに聖霊によって新しくされますように。
We pray this through our Lord Jesus Christ, to whom with you and the same Spirit be honor and glory now and forever.
父なる神、主なるキリスト、聖霊に今も、そして常しえに栄光と誉れがありますように。イエスの名前によってお祈りします。アーメン。